何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジン、ラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分から、コミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
ラジオ東西見聞録。この番組は、売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、世代交代後継社長を徹底的に支援するビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ、理念作りのプロフェッショナル、一般社団法人日本理念工事協会の提供でお送りいたします。
はい、改めまして、こんにちは。
こんにちは、
真野明秀です。
アシスタントの後藤康子です。
少し風が吹いてきましたか。
はい、台風ですね。
はい、今頃ですね、ちょうど九州南部上陸、そろそろ。
そうですね、もう少しで。
もう少しですか。
はい、
ということで、九州地方ですね、各地いろんなお友達の情報ではもうすでにですね、お店も閉めたよみたいな。ということで、はい、次々とですね、お休みに入っております。はい、福岡もこの後ですね、夕方にかけてですかね、雨風強くなってくるんですかね。
そうですね、また今日から明日にかけてって感じでしょうか。
はい、はい、大雨、どうぞご注意ください。
はい、
私3時の便でですね、東京に飛び立つんですが、
あ、
大丈夫でしょうかね。
飛んでますでしょうか。
飛んでないかもしれないですね。
どうしますか。
どうしましょうかね。あ、その場合は胸型に不時着しますんで、
ああ、
面倒をよろしく。
はい、拾っておきます。
ということですね、今日は、8月6日ということで原爆記念日でもございますが、はい、先ほどね、組織展の模様もテレビでやってましたけども、
はい、
こちらの方ですね、まあ、落ち着きまして福岡の方でまた、別の情報を流していきたいと思います。
はい、
創業特区福岡でございますので、創業に関する情報であったり、創作ですね、
はい、
芸術的な、情報であったり、そしていつもの暑いですからね、
はい、友
香先生、
はい。
はい、まさかここで振るんかいといういつもの感じで。
やめてください。
突然こっち振ってる人こっち振るみたいな。
いつでも受け止める体勢で。
まあ B 型なんで大体予想向いてますんで、
はい、
こっち向かせるためにも時々投げた方がいいですから。
分かりました
。投げますんで、
はい、
はい、ってことで今日もですね、テーマ曲は中島隆君の東西見聞録を作曲してくれた中島くんも来てもらってます。中島くんもですね、今日はなんと来週が違いました、時事集の番組の、まあ、紹介も含めてということで来てもらっております。今日もあれこれあらかるといきます。よろしくお願いします。
お願いします。
コミュニティラディオ天神、コミテン。
失礼。はい、ということで、
はい、
創業特区福岡でございます。まあ、僕もねお仕事柄ですね、はい、いろんな会社経営の相談を受けておりまして、
はい、
福岡はねやっぱり、ね、創業の話多いんですよ。
あ、
企業創業の相談がですね、
はい、
で、まあすぐにですね、運んであげられて会社を起こして、まあ、すぐ軌道に乗るっていうケースもあれば、いやいやいやいやいや、うん、そこまでいかねえよっていうケースも山ほどあったり、うん、今現在やってるけどもしんどかったりと、
はい、
いうことで、まあ、いろんな案件が入ってきます。そんな中でですね、会社経営者の相談って実は4つあるんですけども、4つというか4つの悩み事があるんですけども、
はい、
姉さん何だと思います。
まあ、お金のことですよね、まずは。
う
ん、
そうですね、
はい、あとは人ですか。
うん、そうですね、
はい、あと2つ、
うん、
なんだろう、業態は大体決めて話し始めますよって感じですよね。
はい、一番大きいのがですね、売り上げ伸ばしたい。
ああ、 うん、もう今されている中で、はい
まあ
はい、
されなくてもどういうモデルでやったら儲かるかっていう感じですね、
はい、
でその次が、まあ、会社が成長してくると人組織をどうしようか、はい、うちの使えるんだよねみたいなところだったりね、
はい、
あとは資金調達ですね、資金繰りですね、どうやってお金をよそから持ってきて、うん回そうかと、
はい
まあ、大体この大きく3つの柱、うん、で3つともですねクリアされてももう1個大きな問題が実はありまして、
はい
まあ、心の問題ですね。
あ心ですか、
はいはい、うまくいってもなんか私燃え尽きられない、何なんだろうこの正しくないのはみたいなね、ことになってきますが、まあ、それはまあ置いときまして、今日はその4つの中から1つですね、
はい
お金資金調達についてですね、はい深く掘り起こしてみたいなと思いますが、そもそもお金を借りて会社を起こそうと、はい、いう人もいらっしゃいますし、そもそもお金を借りるんじゃなくて投資してもらって自分のアイデアプランを紹介して皆さんからお金を投資してもらう、うん、という形でお金会社を起こすケースもあります、まあ、あとはですねクラウドファンディングというね、
はい、
で東西見聞録この前のこの8月からですねクラウドファンディングのサービススタートしまして、今現在、各地、大分福岡佐賀3件ぐらいですね相談をもらっているところですが、はいこういった方法もあります、
はい、
という中で進めていくときにですね必ず僕の お客さんの中でつまずくのが、うん、その経営者の方が個人でお金を借りてしまっているとすでにね、
はい、
いうケースがあります、うんまあ、それは車のローンとかね、はいいんですけれども自分で借り入れをしている、しかもそれがいわゆるサラ金だったりすると、このサラ金をですね借りてしまうと通常の銀行さんなかなかですねうんと言ってくれなくなったりということで、こういったですね問題もございますので、今日は電話の向こうにですね謎の覆面銀行戦士バンカーマックが控えております。マック、
こんにちは。
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 え、
聞こえますか？聞こえますよ。
あ、ちょっと今僕出先なんで電波どうかなと思ったんですけど、よかったです。
あ、本当、
はい、
某そちら方面は台風の影響はどうなんですか？
あ、まだ全然風吹いてないですね。
あ、本当、
今僕今から坂出にうどん食べに行こうかなと思って
坂出ってさ、
はい、
香川県？
あ、そうですね、香川県です、はい、で今移動してる途中。
あ、本当、
はい、
愛媛県はどうやらさ水道水がみかんのジュースになったらしいんだけど、香川県は、はい、あの水道水蛇口ひねったらさうどんの汁が出てくるの？
ああ、ちょっと楽しみですね。実態を検証するのが。
あ、そう。で境手に向かってるということですね。
はい、
はいまあ、そんなことでですね、創業特区福岡からですね、はい、まあ秘密の、謎の銀行戦士としましては、銀行の裏事情も含めまして、どうすりゃ借り入れできんのとかね、あとね、サラ金借りてて借りれませんとかいう人結構多いんですよ。
はいはいはい。
いや、僕そういう場合もサラ金先返せと。
うん、そうですね、うん、
または銀行さんにちゃんとぶっちゃけ話して、それも含めて一発で返したいからなんとかならんかねって相談しろと、
うん、
な話をするんですけど、実際ですね、あなた融資担当じゃない、
はいはい、
融資担当としては案件としてそういうの持ってこられたらどうするんですか？
ああ、そういうの持ってこられたらちょっと困りますね。
ああ
、もうなんとかきれいにするか、きれいにする目処を立ててからじゃないと話がスタートしないですよね、うん、ってなりますよね、うんうん、なのでどっちかというと僕が喋りたいのは、うん、予防のところですよ。予防教育をしたいなと思ってて、
だから銀行にさ、その創業する前にね、はい、創業のアイデアが出る前に、はい、もう事前にそのサラ金借りたりとかしちゃうわけじゃない、する人いるわけじゃない。
借り方が分かんなくて、
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。で、銀行だってさ、どこそこってな、いろんなテレビの CM やってるけど、あれ今となってはさ、昔は違いますけど、今となっては銀行と一緒になってるじゃない、合併して、
はいはいはい、
するとさ、どこどこ銀行のサラ金だったらなんか安全風なブランディングでしょ、
うん、
あれ騙されちゃいますよね。
あれ結局消費者金融と同じですからね、銀行のことって
、はい、聞いてますか皆さん、消費者金融と同じですよ。
同じですね。何日か前か、3日4日ぐらい前の、新野さんにちょっと送った記事があったと思うんですけど、うんうん、
はいはいはい、
すみません、僕、新聞たくさん読んでるんで、何新聞だったか忘れちゃったんですけど、まあ、要は銀行のカードローンっていうのは、うん、まあ、言ってみれば消費者金融と同じか、それよりひどいっていう趣旨のコラムが書いてあったっていうのを、
はいはいはい、
ちょっと共有し、新野さんと私で共有してたんですけど、はいはいはい、まあ、そういうことですよ。うんうん、銀行の収益源は、本当は企業からの融資の金利を得て、うんうん、まあ、それより低い利息を預金者に対して返すっていう、その差の部分を、うんうん、それっていうのが銀行の構造だったわけなんですけど、
はい、
なかなか今元気がないので、お金借りてくれる企業そのものがないので、うんうん、そこの差を取りに行こうにも融資先が見つからないっていうのが悩みなわけです、
はいはい
はい、なんで実態としては送金手数料とかそういう方で稼ぐのと、うんうん、あとはそういう高金利のカードローンで他の金融機関で借りてるのの借り換えをさせることによって、うん、お客さんを増やして収益源を確保してるっていうのが実態ですよね。だから本来のあり方から、
うん、
ちょっと銀行が銀行らしくなくなっちゃってきてるよねっていうので、今捨てられる銀行っていう本がベストセラーになってますよね。
なるほど、
うん、はい、あれはそういうことなんですよね。
うんうんうん、昔ね、岐阜の方の信用組合で、はい、突然なんか、ね、倒産しちゃったりとか、
はいはい、
ありましたけれども、
うんうん、
銀行なんか、銀行だったら安心みたいな神話ってもう崩壊しているんですかね。
うん、あ、そうですね、うんうん、であと、いろんな地域によって個性の強い銀行ってありますよね。
はい、
個性っていうのはそのお客さんであるその、融資先の企業に対して、うん、コンサルティングというかきちんと寄り添って、うん、販路開拓のお手伝いをしたりだとか、うん、してくれる銀行って各地にいくつかあると思うんですよ、
うんうんうん、
例えば西日本だったら山口の西京銀行とか、うん、であと先週カンブリア宮殿で出てた東京の城北信用金庫とかですね、
うんうん
うん、いくつか各地に尖った銀行ってあると思うんですけど、はい、そういうところをできればメインバンクにした方がいいのかなと。金利で決めるんじゃなくて、うんうん、面倒見の良さで多少高い金利でも払ってでも、いいところを探すっていうのがまずスタートなんじゃないかなと思いますね。
あ、僕らは嫌いだなそこは、
うんうん、
北陸の方の、ね、お客さんのところで行ってこうやってると、うん、そのメインバンクはね、やっぱその路線で来たわけですよ、
うんうん、
で要するにどんなコンサルやってるか中身を教えろと、うちはメインバンクだからと。でうちのですね、うん、コンサルティングのもろもろの紙資料を欲しがるわけですね。
ああ、なるほどなるほど。
つまりパクろうとしてるわけですよ。
あ、
で、
まあ、でも言ったなんですけど、うん、銀行員にパクれないですよ。
いや、そうそうそう、
上げちゃったところでパクりきれないから別に、
まあそうです
ね、なんてことはないと思うんですけどね、うん、
まあそこの社長もそのようにどうせ使い切んないでしょって渡していましたけど、
うんうん、
まあ銀行もだから変わってきたんだね、そういう意味ではね。
で、態度が、
努力する銀行もあれば努力しない銀行も出てくると。
そうですね。あとは、うん、一番多いのが努力したくて努力の仕方が分かんないっていうところですよ。
はい、
まあ、ほとんどの あれですね、ほとんどの地方銀行はそういう状況ですよね、
うんうん、相談してくれりゃいいのにね。
そうですね、
なんで相談しないんだろうね。なんか自分たちだけで勝手にやって、それ大体もう自己満足で、まあ、母体が大きいからね、いいのかもしれないけど、だんだんとそうやって、まあ、没落が始まるわけですね。
そうですね。
これ、じゃあ、これからじゃあ、まあ、生き残るの今みたいなサービス、まあ、お客さんに寄り添うという部分があったけども、そうでない、あ、ちょっとダメそうかなって銀行は名前出せませんが、こんな銀行危ないみたいなのって分かりますか？
ああ、大体わかりますね。なんか、
実名も含めてわかりますね、みたいな。
そう、なんか実名よっぽど言いたいぐらいなんで。ていうか、まあ、まず会話のキャッチボール成り立たないなと思ったら、もうそこ大体、
うんうん、
その人が特殊だったんじゃなくて、その銀行の平均だと思うんですよ、それが。
はいはいはい、はい、
うん。なんかちょっと、業界の常識的な言葉を出しても、
うん、
それを勉強せずに面談に来ている銀行員だとか、うん、銀行員っていうのはある程度そのお客さんと面談する前にその業界の情報を調べ上げてから来るので、
うんうんうん、
まあ、例えばその業界の当たり前の用語を言ったところで分かんないっていうところだったらやめた方がいいんじゃないかなと思いますね、
まあ、最低限のリテラシーが低いと、
はいはいは
い、いうことですね。
そういうことですね、うん、
そもそもそういう銀行たちはやっぱさっき言ったみたいにお客さんにこう寄り添わないから、たくさんお金貸してたくさん自分のこう収益につなげていこうというのが見え見えなわけですよね。
あ、見え見えですね、
うん、これをいや、お客さんの立場になったら今日これは借りない方がいいですよとか、これはこっちに借り替えた方がいいですよっていう、自社としてはあまり利益にならないけどもお客さんのためになるっていうことを、あえてやってるバンカーっているんですか？
あ、なんかあんま知らないですね。っていうのがやっぱり銀行って、その年なり、その四半期なり の、
うん、
収益で決まるわけなんで、
はいはいはい、
かなり目先の結果に 向かいがちになっちゃうんですよ、
うんうんうん、
で、なかなかその先々企業をどう成長させたいかっていうところまで、うん、まあ、見れてない人が多くて、
はいはいはい、
まあ、逆に言うとなんかそういう目線を持つだけで差別化された銀行員になれるのにもったいないなと思いますよね、うん、
まあ、逆を返せばですね、僕らもよくやる手ですけども、
うん、
決算がだいたい銀行も3月なんで決算に向けて、追い込みがかかってますから。
そうそう、1月末ぐらいに行くといいですよ、
うん、そういうことですね。1月2月にお金借りたいんですけどもって言ったら、もう向こうももう背に腹で変えられないんで、自分の業績アップで、はいはい、どうぞどうぞってなっちゃうと。まあ、その時に、まあ、適正な資料をお持ちすればですね、まあ、大体通りやすいという。
そうですね。
でもこれ通らないケースってのは何なんですか？さっきのサラ金を社長自身が借りてて、ちょっと、はい、首が回らないんじゃないのって思われてしまってるのか、はい、その他なんかあるんですか？
もうちょっと単純な話で、
うんうん、
貸借対照表の概念を、はい、持ってない経営者が多すぎると思うんですよ。で、資産超過なのか債務超過なのかっていうところを、はいはい、まあ、まず大事なのは今時点で見つめるっていうのが大事なんですけど、うん、個人経営だと作ってないことがありますよね、
はい、
貸借対照表を、はいはい、だからそれをまず作ってみるっていうことです、
うん、
で、銀行って融資の審査の時に、うん、お客さんの決算書を見て格をつけてるわけなんですけど、半沢直樹とかってそういうことなんですよね、
はいはい、
格をつけてるわけですよ、うん、で、その時にまず資産超過じゃないとお話にならないわけですよね、
うんうん、
資本が全部毀損されてて債務超過になってる場合だと、うん、それをこの先3年なり5年なりで解消する事業計画が必要になります、
うん、
で、そうなったらその事業計画が成り立つ妥当性っていうのを今度質問されますんで、
うん、
要は絵に描いた餅じゃなくてそれがきちんと、収益が右肩上がりになっていって債務超過が解消されるんだよっていう説明が、うんうん、できるんであればそれは融資を引き出すことができると思いますね、
うんうんうんうん、
でそれを損益計算書の方ばっかりの会話しちゃう人が結構多いんです、
はいはいはい、
売上がこうで利益がこうなるんでいいんですよって、うんうん、でもその計画通り言ったってあなた5年後まだ債務超過じゃないですかっていうこと結構あるんで、そういうところをですね、まあ、相手の立場に立ってというか銀行員の立場に立って話をしてもらう必要がありますし、
うんうんうん、
で、まあ、結構経営者の人で銀行員の悪口言う人いるんですけど、
はい、
まあ、銀行員なんて実際バカなんでここは銀行員が稟議書書きやすい会話をしてあげるぐらいの、
はいはいはい、
経営者こそがなんか世の中で一番、ね、高みにいるわけなんだからちょっとおバカな銀行員が稟議書書きやすいようにちょっとしてあげましょうっていうぐらいの、対極的な見地でですね優しく会話してあげていただければなと思います。
まあでも大体どなたもですね銀行に頭が上がらないって感じが多いんですけどね、
はいはい、
銀行も上から目線で来ますからね、
うん、銀行からすると上から目線でやってる場合じゃないん で、
そらそうだ、
銀行はライバルだらけなんで、
うん、そうだね、
別に上から目線じゃ商売成り立たないんですよ、うんうん、昔と違うんで、
そうだね、うん、
なんかちょっとお勧めしたいのがなんか TKC かなんかで、
うんうん、
資産表をリアルタイムに作れるやつありますよね、
はいはいはいはい、
ああいうのやった方がいいですよ、別に TKC じゃなくてもいいんですけど、うんうん、
はいはい、まあ、要するに数字の現在の状態と
足元のところとかもうリアルタイムで今日時点の
資産
表を持ってきましたみたいにしたら銀行員引くに引けないんで、
なるほど、
はい、
うん、あとまああれですね、はい、ランニングの道中にこのプランがいかに具体的で実現可能性が高いかということを示すってことですね、
ということですね、
はい、わかりました、
はい、
マックお時間でございます、またですね、はい、いろいろアドバイスをよろしく、
はい、わかりました、
お願いします、じゃあ境出でうどんがっつり食ってください、
はい、ありがとうございます、
は
い、
ではまた、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました。
コミュニティラディオ 10G コミテン、
はい、ここからはやすこ姉さんのブランチタイムのコーナーとなります。私実はですね来年の2月でおばあちゃんになる予定でございます。
やった
ー、はい、ありがとうございます。はい、今娘がですね、妊娠、3ヶ月、まあもうちょっとで4ヶ月ぐらいになるんですけども、はい、おばあちゃんになるに向けてですね、まあいろいろちょっと気になること。 特に子供を育てている時に、まあ、母子家庭で育ててきた関係上、あんまりこう丁寧に食に向かう時間も余裕もなくですね、まあ、バタバタと育ててきた中で、それでもやっぱり子供たちには健康であってほしいと思って、まあ、お肉はですね、ちょっとなかなかの国産って言っても怪しいので、そこまでこう厳密には難しかったところはあるんですが、お野菜に関しては地元で採れたものっていうのを、特にまあ、広くてもやっぱ九州内で採れたものっていうのを こだわって、購入して、なるべくたくさんお野菜を食べさせるということでしてきました。まあ、そのおかげで、まあ、お野菜嫌いがなくですね、子どもたち育ってきたので、よかったなというふうに思うんですが、やっぱり今、娘がお腹に子どもがいる状態で、まあ、つわりだったりとかいろいろあってるんですけども、やっぱ健康っていうところが、まあ、今の世の中こういろんなものがありすぎて、その食に対してこうどういうふうに考えたらいいのかとか、いいものが便利なものがありすぎて、健康に対するこう見方を誤ってしまうことも多いのかなというふうにちょっと気になっているところがあります。で、子どもたちに特に娘には台所に立つ上でですね、例えば買い物に行くときに気をつけなければいけないことを話をしていまして、例えば食材を買うときに、必ず裏を見なさいと、何が入っているのか、でその材料ができるだけ少ないもの、いろんなものが入っててたくさんこう材料が入っているものっていうのは、ま、怪しいので、できるだけこうシンプルなものを選びなさいというふうに言ってます。で、今朝こそ息子がいるんですけど、話してたのはカロリーオフとかですね、カロリー 50% オフとかですね、こんなのは絶対飲んじゃいかんという話をしています。要はカロリーオフにするために余計なものを入れてオフにしているわけだから、その余計なものを入れるために変なものが入っているぐらいだったら、太ってもいいから普通にコーラ飲んでなさいと。コーラも怪しいんですけど、でもカロリーオフのコーラとか、カロリーゼロのペプシコーラとか飲むよりは、もう別に太ってもいいから普通のコーラ飲んでた方がまだいいでしょうっていう話をしてたことがありました。だからそういう原材料が余計なものが入ってなくて、本当にシンプルに、素材プラスアルファのもので、できているものをちょっと選んで、食べてほしいなというふうに思っていて、まあ、日頃から私自身も気をつけているところです。そういったところから健康っていうのを改めて、また考え直したいな、特に、娘のことも孫のこともそうだし、支えていく私自身もまだまだ健康でありたいなというふうに思うので、そのあたりを意識していきたいなというふうにちょっと思っているところでございます。で、この夏に向けてですね、また夏バテしないで、元気でありたいと思うので、このまま続けてですね、次のコーナーに行きたいと思いますのではい、友香先生にこれからちょっとバトンタッチをしようかと思っておりますが、よろしいでしょうか。
You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7。
はい、すいません、今私が食べてるところの写真ばっかりフェイスブックでアップしてるので、今新納さんから痩せた方がいいよっていう風にちょっと注意を受けましたけど、いいじゃないですか、アイス食べたって
暑いから
ね。ということで、今から教えて友香先生のコーナーになります。友香先生、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、教えて友香先生、食と心を整える科学のコーナーとなりますが、本日はどんなお話。
そうですね、はい、今もう夏真っ盛りで日々暑いですけれども、ね、夏といえばこの野外活動というかね、外でいろいろアクティビティしたりとか遊びに行ったりすることも多いと思うんですけど、やっぱり紫外線ね、女性は特に気になるんじゃないかなと思いますし、私もすごく気になるんだけれども、外でも遊びたいと。で、紫外線何が悪いかっていうと、やっぱりその浴びてしまうことによって、体の中でね、活性酸素というものが生まれてしまって、肌でいうとシワとかたるみの原因になっちゃうので、ね、私もね、以前は結構目がつり目だった方なんですけど、やっぱり、まあ、年齢とともにもあるんですけどね、そういったチワとかたるみとかね、そういうものに抗えなくて、あんまりね、きつい目に なんかこう見えないねって最近言われるんですよね。ああ来たなみたいな。昔は釣り目だったのにみたいな。そういう形で結構そうやってあの肌にね現れたりする原因にもなるんですよね。でその活性酸素っていうのは私たちその呼吸をして酸素を取り入れながらエネルギーを作っていく、まあ、生き物としてはしょうがないことなんですけれども、活性酸素があの体の中であのたくさん生まれてしまうと害を及ぼしてしまう、まあ、一部 あるとその菌とかウイルスとかねそういったものを殺すという役割もあるので絶対ない、あ、絶対あのないということは良くないんですけれども、まあ、ありすぎるといろんな不都合を起こすという原因の物質なんですね。だからよく最近はアンチエイジングとかいう中でも言われてきたりとか、あの体を酸化させないように、まあ、いわゆる老化を進めてしまう、体の中をあの錆びつかせてしまう、劣化する原因となってしまうので、気をつけましょうというふうに言われてます。でその活性酸素をこう生んでしまう原因にはあの強い、ね、紫外線だけじゃなくて私たち あの生活環境の中で結構いろいろ多いんですよね。今って大気汚染とか、はい、化学物質にこう囲まれた生活をしているので、うん、そういったものでも体がこう抗おうとして、まあ、生まれてしまうと。そうすると、まあ、体が酸化をしていってしまうことをこう進めてしまうんですね。でそれにはどうやって対抗してたらいいかというところなんですけども、はい、よく抗酸化物質というものをあのたくさんね体の中に取り入れましょうというふうに言われるんですけど、具体的に言うと抗酸化作用を持つ、食べ物をね、まあ、口から、食べ物として入れるというのがすごくあのいい方法だと思います。でその抗酸化作用を持つ食べ物というのは、代表的なものに、野菜が持つ、はい、あの栄養素抗酸化作用を持つ、うん、ファイトケミカルとかフィトケミカルっていう言葉を、聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけども、植物って自分で動けないですよね。で歩いてもあの日差しとかその外部の環境が過酷であろうと自分でどっかに移動したりということができない、はいけれども、もうずっとこう日のね太陽が、まあ、あの出てる間も日の光を強い光の浴びても生き生きと成長をしていくじゃないですか、はい、あれっていうのはそれ自分たちの成長とともに体を守る、化学物質を自分たちで作り出してる、それが、まあ、あの抗酸化作用なんですね。でそれを植物が自分たちの体を守るために作り出した栄養素抗酸化物質をそのまま食事として私たちが体に取り入れようというのが野菜をたくさん食べるといいということの一つの理由でもあります。で、まあ、野菜だからたくさん食べた方がいいということになるんだけれども、どうやって食べようか、みんなね野菜を食べたらあの体にいいっていうのは誰も思うことなんですけれども、おすすめの食べ方としては、はい、あのピューレにするという食べ方、はい、がいいと思います。で、今夏野菜でね、ナスとかあのトマトとか、うん、ピーマンとか、まあ、かぼちゃとかが出てきていますけれども、それぞれに抗酸化物質ユニークなものを持っているので、うんまあ、それをね、無水でねできるような鍋があるとなおいいんですけど、はいまあ、ちょっとこう蒸すような感じでコトコト煮て柔らかくしたのを、まあ、あのミキサーとか、ね、そういったものでちょっと砕いてピューレ状にしておくと、あのそのままなんていうか飲んだりしてもいいですし、ちょっとお塩入れたりしてねいいですし、あとはパスタのソースにもなるしスープにもなるし、すごくねあの汎用性が高いんですね。なので、ピューレをあの夏野菜のピューレというので、抗酸化物質をたくさんこの時期取って、あの体の中の活性酸素に、あの戦っていただけるように、はいはい、おすすめしたいと思います。
ありがとうございます、はい、夏 あの錆びない体作り
そうです
ね、はい、はい、あの頑張っていきたいと思います、はいはい、皆さんも参考にされてください、はい、ありがとうございました。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
この時代変えなきゃならないことだらけ、
まちづくりマガジンラジオ東西見聞録。
FM 西東京毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
あの島で描きたい、そしてその光を伝えたいということで八坂圭さんに登場してもらいます。前回につきまして本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
出っ放しですね。
本当ですね。行きますね。
スペシャル版前回出てもらいましたけども、はい、東京まちづくりマガジンの方でも電話中継お願いをしました。そしてコミテンの番組いくつで出てます今
な。
土曜日も出た ね、
土曜日も出ましたね。
はいはい。ということで今当たりまくっておりますが、福岡の個展お疲れ様でした。
たくさんの方ご来場ありがとうございました。
なんかすごかったね。新店長を、はい、人が行列で溢れてたような噂が流れてますが。
そうですね。
ということで、この前で先週の土曜日日曜日ですか終わったのは、はい、
そうですね。
一週間、ね、
はい、ちょうど
1週間ですね。はいはいはい、疲れ取れました。
うん、そう、よくね個展をやると1ヶ月ぐらい寝込むっていう作家さんに聞くんですけど、まあ、私は本当にね年に4回ずっともう12年ぐらいやってるんで、うんうん、慣れてるのかもしれません。
はいはいはい、
疲れ取れました。
まあ、そんな中でですね、うん、例の、ストール制作プロジェクトがですね、うん、着々と進んでおるようですが、はい、オーバーザ200ってことで、うん、200超えないと着手できませんよと、うんうん、いうことで、まだ200にどうやら行ってないらしいんですね。
Oh my god。
昨日情報によりますと146本のご予約で、うん、あと54本ですね、
うん、
足りないと。これどうしましょうね。あと1週間ほどで、なんか書き集めて200をオーバーしたいところですけれども、今日いらっしゃいます中島君と智子先生と安子姉さん、どうかですねプロジェクトのフェイスブックページのいいねお友達にですね今バシバシやって招待いいですかね。残り時間の中でですね、はい、目指せ1000いいね。
素晴らしい。ビーマンプロデューサー、ね、はい、ありがとう。
ほぼ強制ですが来週予定を一応しているところですか。
そうですね、
はいはい、
来週21日から、
はい、
大島の方
で、それまでの間に56枚のご予約いただき、いただいた中でですね、いろいろと、生中継というか、うん、現地から今こんな進捗だよみたいなことを、うん、伝えようとしてる。
そうですね、うん、フェイスブック等を通じて、感じたこととかね、うんうん、リアルタイムで受け取った光っていうのを伝えていけたらなと思ってます、うんうん、
なるほど、
はい、
で、作ろうとしているのが3つテーマがありますよということですね、
はい、これねちょっと個展でも来られた方にはお話しさせていただいたんですが、そもそもですねどんなデザインのどんな色彩のストールかもわからないのに、うん、ぜひ応援してくださいって、これ振り返って冷静に思うとすっごい無茶なこと言ってますよねって話なんですよね、
はい、
でただね私のストールがどんなものかっていうのをすでに知ってる方は信頼してくださってこれだけの数今集まってはいます。でもね少しはどんなのか、まあ、イメージしていただこうと思いまして、うん、はい、今なんとなく私が感じてるのが大地のストールはよく私の作品に出てくる虹色の感覚のストールになりそうだなと思っています。そして海のエネルギーなんですけど、意外なことにこの海のエネルギーのストールはピンクがかった紫系から、マゼンダのあたりの色味のものを感じてます。これきっとねサンゴとかそういうエネルギーなんじゃないかなと。
ブルーじゃないんですね。
はい、そうなんです。そして、空のストール、これがどちらかというとブルー系のストールで、ブルー系、水色のところから少し濃い紺のところまで、インディゴのあたりまでのエネルギーっていうのを今少し感じてます。私のストールのシリーズの中でインディゴブルー系のストールっていうのは今まで全くなかったんですね。なのであこれは特に新しいなというのを今感じております。
宗像とね世界遺産の関係ですけども、はいはい、3人の女神が存在していると。
そうなんです、
ね、それが、まあ、モチーフとかになっているんですけど、うん、まあ、たまたまつながったんですかね。これは どうなんですかね。感じたんですかねそういうところ。
そうですね、この三女神っていうのは特に有名なのが一木島姫だと思うんですけども、うん、一木島姫との縁っていうのはねやっぱり私こういうアートをやってるので 日本各地に一木島姫を一番大事なお祭神として祀ってる神社っていうのはあるんですよね、うん、でそういうところの神社っていうのはやっぱり音楽とかね芸能っていうことにすごくあの重きを、
うん、そうなんですね、
はい、置いてるところが多いですね、うん、やっぱり五木っていうのは祭場の祭っていう意味で、うんうん、お祭りをする場所っていうことなんですよね。なのでそのお祭りのところで、まあ、もちろん神を祀るんですがそこには芸能が当然あるわけですよね。なのでまあ芸能の神とも言えるのかもしれません、はい、
で村方のねあの界隈の神社ってやっぱり海の安全とか、ね、そういったものもよく言われるじゃないですか。
はい、もちろんそうですね。
そこもやっぱ関係してるんですかね。
そうあのこの海路っていうことですよね、うん、海の道海の道の本当に何て言うんですかシルクロードってねよく言いますけども、うん、太古の地球上にもたくさんの交易があったわけですよね、うん、でこの日本っていう場所がその海路での交易の上でどれほどなんていうのかな光った存在というかユニークで面白い場所だったかっていうこと、うん、もうそのこの海路を通じてのコミュニケーションっていうところからこの国独自の、ね、文化っていうのは発展したと思うしそこから生まれた様々な新しいエネルギーがもうその舞台裏でですね実はアジアやヨーロッパにまで私はきっと長い地球の人類史の中で影響を及ぼしてきたんじゃないかなと思ってるんです。だからこの海の交易本当はねもしかしたら分かんないそんな神様の名前すら分からないような黒潮に乗って私のもう一つのふるさとであるパプアニューギニアとこの日本の間にもね交易があったかもしれない。なんかね私はいつもその古代の時間に思いを馳せながら大きなこうスパンで地球の人々ってどんな笑顔をその人生の中で作ってきたんだろうってどんな笑顔のあの地球人類っていうねあの表情を見せてきたんだろうっていうのをいつも観察しているのでその中で、ね、この海のエネルギーっていうのはすごくワクワクする一つの大事な要素なんですね。
あの黒曜石というですね、はい、火山系のですね岩石がありますけども、この黒曜石をこう尖らすと刃物になるんですね、はいはい、これがあの鹿児島とか種子島でよく見つかるんですけどもどうやらですね私たちが、うんうん、あの以前10年前20年前、うん、ほどにいましたの多摩地区多摩センターの山の中でも見つかってるんです ねでそれがどうやら鹿児島で見つかった黒曜石のその刃物と、はい、ほぼ同じ、はい、っていうふうに言われているんですけどこれつながっているということの証明ですよね。
安住族っていうことの話にね、うん、多分なってくるんですよね。このね宗像氏もそうですけども海女族って言われるこの北部九州のね、回路を使っていた人々、まあ、祝いの乱とかあって、うん大きな王権ができた時に、まあ、本州のね方にね一団が映ってるんですよね。ですから安住野ってね、はい、長野の方にありますけども、
ね、
実は最初にある安住神社は、はい、まあ鹿之島なわけですよね。ところてんがね長野の安住野にあるんですよね。
ところてんか気の食ったな。いやいやそうなんじゃないよ。新潟に行きますけども、新潟の、直江津というところはですね、8月お祭りでですね、町中人が仕事しないって町なんですけどね。そこの、お祭りのポスターが新潟に行くとですね、まあ、ずらずらずらっと貼られてるんですよ。そこにですね、八坂の神様が降りてくるって書いてあるんですよ。これ八坂系って書き、落書きしちゃおうかなと思って。あれやっぱ関係あるんですか、なんか。
もちろんね、名字いただいてますんで、大きな意味で言えばですよ、もう血のつながりとかも全て抜きにしてね、どっかで途切れてたりするでしょうから、大きな意味で宗家は八坂神社の八坂だと思います。でこれはやっぱり渡来系の一族ですね、金属加工の技術を持った一団が、まあ、こう王権のそばにいて、でまあたくさん坂のあるところに、まあ、部族の集落を作っていたというふうに今言われています。だからたくさんの坂のあるところの、まあ、一族というので八坂の一族ですね。ですから金属加工ということと、その祇園ですね、祇園の、まあ、祀ることっていうのはすごく関わりが深いわけですよね。
あの鳥取とか島根の、ね、山の方に行くと、あの松の木に天女が降りてきて、で剣の作り方を教えてくれたとか伝説がありますけど、あれあの鉄粉を集めて溶かして、で鉱山、たたら鉱山とかありますよね、で、まあ、古くは古いその剣を刀を作っていたと、で、まあ、日本刀の、まあ、産地になっていたんですけども、まあ、大陸から渡ってきて教えてくれたんですよね、やり方をね、簡単に言うと
簡単に言うと
天女の衣ってあれチュマチョゴリかなんかの原型ですよね、
おそらくね、
ですよね、つながってますよね、ずっとね、
それだけ、もう神のように見えてしまうギャップが、大陸のですね、帝国と、まあ、周辺の島嶼部であったってことなんですよね。私のニューギニアでもやっぱり60年前70年前はあの飛行機で物資を運んでくる、そうするとその物資を下ろしてくれる白人たちがやっぱり神に見えたわけですね、部族の人たちには。ですから今でもカーゴカルトといって飛行機やそういう貨物をあの神様だとは崇めるような風習ができてしまった地域もあったんです、ね、あの文化的ギャップっていうのは時にそのような絶対視、カリスマ視、その神として神聖視するという、人間の特性を呼び出すことがありますね、
はい、昔はだからもうはるかに文化的にもそのレベルの高い大陸の側を教えてもらってるんで、ああ神様ですし、今はシリコンバレーの方を見て、ああ神様ってなっちゃってるわけですよね。
そうですね、
このギャップの
ギャップですよね、はい、
まあでも、ね、平たく、ね、おしなべてみればもうちょっと冷静に考えればっていうことを、
ね、そういうことです、はい、みんな人類であって、宇宙から見るとどんぐりの性比べですよね、シリコンバレーの方々のセレブな生活も、私たちのこういう普段の日常もですね、宇宙から見るとどっちも愛おしい魂の日々ですよね、
はい、ということで、あのどうやらその宇宙の原理原則がつながっているようでございます、いよいよですね、このストールプロジェクトあと54枚、ということで一押しをお願いします、
はい、もうね、どれぐらいの、先ほどね、クラウドファンディングとかなんかお金の話を聞いてた、おお素晴らしい、聞いたことのない世界だとこう思ってましたが、どれだけのまあものが集まるかっていうのはもちろんもう天の采配に任せるしかなくて、ただ私は準備していただいたものの中で、皆さんがね、本当にそのおしきせの笑顔じゃなくて自分の心から染み出すような笑顔、やっぱりね、国がブスじゃいけないと思うんですよ。ブスっていうのはトリカブトの毒で表情がなくなった人のことを言うんですね。だから表情のない文化、表情のない社会っていうのは元気がないんだと思います。で、押し付けの笑顔でニコってしてても多分それは豊かな社会じゃないんですよね。なんかそれをこう身にまとうとどうしても表情ができてしまう、笑顔になってしまうようなものをあの提供したいと思っているので、はい、ぜひ皆さんあのご支援の方よろしくお願いいたします、
待っております、まあ、あの自然の流れに任せればそのままオーバーザ200叶うと思いますので、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7
第1回ラジフェス開催しますということで、中島くん、
よろしくお願いします。
乗ってないなお前。中国人に間違われてるでしょ。
そうなんですよ、はい、
どこで間違われてんの。
ですね、まず大韓航空ですね。
僕大韓航空で、あなた中国人ですかって間違えられたのね。
いや、ですね、僕の前に日本人がいるんですけど、うん、日本人の方がいて、うん、で、シチュアーデスさんですかね、うん、の人って方って、こう人によってこう言葉を変えて、はい、挨拶してくれるじゃないですか、はい、が出るときとか、ありがとうございました、せいせいせいせいせいありがとうございましたって、僕の前の人がありがとうございましたって言ったから、僕もありがとうございましたと構えてるんですよね、無意識に。でもせいせいって言われてしまうっていう。あとはあれですね、何でしたっけ、ドンキホーテですね。
ドンキホーテいるだけでね、
いるだけで、そうですね、
もうね
溶け込んでますけれども、
あの、まあ、あの長須川渡さん気をつけてくださいね。西陣行ったら全然問題ないんで、
そうですね、はい、僕もちょっと今度西陣行ってみようと思います、タクシーで、
はいはい、ということで、そんな中島くんですけれども、はい、番組のあのね、テーマ曲東西見聞録のテーマ曲逆転 という曲をですね作ってもらって、はい、今現在オープニングそしてエンディングで使わせてもらっておりますが、
ありがとうございます。
先々週前々回ですねゲストに来ていただきました竹内歌奈ちゃん、佐賀、バルーンフェスタのテーマ曲を、うんうん、やってますけども、はい、彼女がきっかけでありまして、いよいよですね8月の最終第4週は、ラジオフェスをやろうと、
はい、
いうことで福岡、もともとはですねアマチュアミュージシャンの宝庫でございましたが、うん、復権ということで、うん、時間ばかりの短い時間の中でやっていきたいと思いますが、中島くんの推してるミュージシャンをブッキングしてもらおうと、
そうですね、
ということで今からです審査会を始めます。
おやおやおやおやおやおやおや。
で、どの辺のこうちょっとブッキングしようかなと思ってます。
お、
はい、バンドそれとも
いや
シングル
ですか。ああそうですね、うーん、まあバンドあとはシンガーソングライター1人ですね、はいはいはいはい、あとユニット2人組、うん、で、うん、まあその人数的にも見栄え的にもこう3パターン紹介できたらいいかなとは思っております。
なるほど、
はい。
そもそもですね、福岡って、昔はのアマチュアバンドすごかったじゃないですか、
はい、
今はどうなんですか。
いや、でも形がたくさん変わってるんですよね。なんかこう、まあ、昔はって、まあ、何を基準に昔かにもよるんですけれども、まあ、その音楽を見るところってやっぱ数が少なかったというか、これライブハウスしかなかったっていうのも多分あると思うんですけど、今はもう路上も含めてライブハウスと、あとはあの小さいところってわけじゃないんですけど、あのカフェバーとか、うん、あのライブバーとかすごく増えてきたので。
あ、そうなん
ですね。そうですね。で、あとはもう外に出ない人たちも増えてきましたね、うん、あの YouTuber の人たちだったりとか、う
ん、なるほど。
YouTube ももう言うて若い世代の人からするとちょっともう古いツールになったりもするので、ツイキャスだったりとか、あとはもうそういうアプリがあるみたいですね、うん、ちょっとあんまり勉強してない、勉強不足のところもあるんですけれども、その自分の歌を動画で撮って、でそれを、その SNS のアプリに上げて、で、まあ、評価をもらったりとか、でその A&R ですかね、新人発掘の方もそこから、まあ、かなりチェックをしていい逸材がいないかどうかというのを見てるみたいなので、なんかこう分散されてるような感じがするので、うん、なんかこうそうですね、レベルが下がってるっていうわけではないんじゃないかなとは思います。
なるほどね、
はい。
まあ、その昔福岡はね、あのライブハウス昭和がありましたので、うん、吉田拓郎とかですね、
そうですね、はい、
まあ、あのちょっとしゃぶちゅうになりましたけども、飛鳥とかです
そうですね、
まあ、長渕さんとかですね、
そうですね、陽水先生とか、うん、
いましたね、はい、うん、で、まあ、今昭和ではライブやってなくて、うん、っていうことですね。
そうですね、
まあ、その後は若手ですか。
あ、
もう芸能人もそもそも多いですね、浜崎あゆみだとか、
多いですね、
稲子 R なんかもそうですか。
稲子ライダーもそうです ね、最近でも新しい、うん、そうですね、藤原さくらちゃんとかはでも、うん、そうですね、キャバンビートですかね、うん、清川のあそこでライブを多分高校生か中学生ぐらいからやって、うんうんうん、もうみんなもう誰が取ろうかみたいな形でかなりもう争奪戦になってたという都市伝説を聞いたことがあるんですけど、
今どこにいますか。東京行ってますよ今。
あ、そうですね、こっちにはいないです。はい、
で売れまくってと。
そうですね、
ちなみにこの地方から、はい、まあ、福岡なんかから火がついて都会に東京に行くっていう、うん、まあ、レコード会社ね、プロダクションが東京ありますから、うんうんうん、そこに、まあ、移動するというパターン多いんですけど、地元福岡を守りながら活動しているプロっていますか。
ああ、そうですね、いますね、うんうん、います、うん、全然いますね、
うん、花丸大吉じゃないよ
でも芸能の世界だからですね、一旦、まあ、東京でこう基盤を作って、はい、それでこう九州に帰ってきてっていうスタイルが、まあ、一番オーソドックスではないのかなとは思いますね。
九州にずっと軸足を置きながら活動するってのは無理なのかね。
うーん、
難しいのかね。
そうですね、やっぱり市場規模もかなり違うというところもあるので、うんうん、はい、あとただあれですね、まあ、そのいわゆるアーティスト活動ですかね、お客さんの前でライブをするっていうのが、まあ、以前に比べると 需要が下がっているというか、うん、っていうところもあるので、うんうん、まあ、そのインターネット上で、まあ、例えば福岡だったりとか九州に在住しながら東京の仕事をするっていうのが、うん、だともしかしたら成立するのかなとも思いますね。
なんかね、最終的には皆さんこう一番の頂きで日本武道館と目指せ武道館っていうね、
はい、そうですね、
武道館よりもドームの方がはるかに大きいんだけど、
ね、いやでも武道館そうですね、僕も武道館
老舗ですからね、
そうですね、
敷居高いというかね、うん、武道館でやったよっていうと、まあ、大体全日本プロレスか矢沢駅ぐらいもうミュージシャンと格闘家はそこを目指すわけですよね。
そうですね、ミュージシャンと格闘家はそこを目指しますね。まさかそんな離れてるところで同じところを目指してると思わなかったですね。
で僕らもですね、それこそ13、4年前はですね、国分寺というところで音楽祭を立ち上げて、今も10年間続いてますけれども、当時路上でですね、吉祥寺とか、うんうん、中野、新宿の駅前、そして柏の駅前なんかで、どんどんナンパのごとくですね、ミュージシャンたちをこう声かけていって出てもらってたん
です、
ね。
へ、
まあ、その時にできたのはABEX からデビューしましたおっさんとかですね、スワンプデルタロックカフェとか、山田電機の CM やってましたね。ああいうのがどんどんこう生まれていったんですね。
はいはいはいはい、なるほど。
最近僕も関わっておりませんけれども、当時その辺でそのイベントも見ずにただ酔っ払った学生がここにいます。
そうなんですか。
多分いましたね。僕の周りにもバンドマンがいっぱいいました。本当にもうこっちのライブハウスに来ました。
国分寺ジャズの、ね、街だったんで、ね、まあ、そんなんでですね、まあ、アートつながりになっておりますけれども、
はい、
あとこのあと我こそはという方々は、
そうですね、
ちょっと俺も出せよと。
そうですね、はい、いやこの東西見聞録でこう音楽のコーナーをやるっていうのを、うんうん、ちょっと面白いなと思ってて、うんうん、でこの音楽番組じゃないので、はいはい、こうこれ聞いてるリスナーの方はこう音楽が好きとか、うん、そういう次元というか、
う
ん、じゃない方が聞いてるのですごく面白いなと思って、がなんかそうですね、
まちづくりマガジンっていうコンセプトでやっているので、
うん、
地域とか地元を盛り上げていくというものは、
うんうんうん、
そのリソースはどんどん紹介したいわけですよね、
うんうん、
で、そういう中でただそのビジネスばっかりじゃなくてね、音楽で、うん、をやることによってそれがまあ経済になったりもするし人の心を動かしたりしますので、
そうですね、
まあ、そういう新進のミュージシャンたちに出てきてもらいたいんですよ、
うん、
出てきてもらうと今度地元の企業とうまくつながると、
うん、
おまんまにありつけるじゃないですか。
いやでも本当僕たちミュージシャンは僕も含めてですけども、本当さっきのお話ですかね、経営のこととかもう経済とか世間とか社会も何も知らなくてもう音楽しか作れないので、だからまあそういう形でなんていうんですかね、社会貢献というかいろんな方とこうコラボレーションして何かこう仕事ができたらいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。
東京のミュージシャンでなくても十二分にですねセンスのいい素晴らしい楽曲を持ってるミュージシャンゴロゴロいますので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そういう音楽をうまく使って福岡のメディアを利用して自分のブランディングに使うと、
うん、
ビジネスイメージを変えていくと、
うん、
するとですねいろんな問題解決すると思うんですね。単に売り上げが上がるだけではなくて、新しい従業員がそんなに地元のにセンスのいい会社ならばちょっと面接行ってみようかなと、人材募集にも影響が出る可能性があると、
うんう
ん、なんでそういうですね橋渡しもこの番組を通じてやってみたいなと思いますので、
いいですね、
単なる音楽じゃないよってこと、
うん、
ちゃんと経済につなげたいなと思っています。
先がある感じがすごくしますね。
未来からありがとうと言ってもらえるようなそんなプロジェクトを引き続き進めてまいりたいと思います、
はい、
最後でございます。それぞれのスタンスでメッセージをお願いしたいと思います。中島君。
ああ何も考えてなかった。再来週ですかね、
うん、募集よろしく
だった。そうですね、よろしくお願いいたします。
はい、我こそはというミュージシャンはぜひですね番組の方のメッセージお願いします。
はい、考えてなかった。
ともか先生唇がなんか腫れちゃってます。
先ほど博多の皆さんに大変申し訳ないことを言ってしまいました。言葉の中でですね、ところてんが安曇野にもあると話しましたが、あのお給湯の間違いです。皆さん博多のお給湯を守っていきましょう。
ありがとうございます。
まあお給湯もところてんもどちらも美味しいんで、はい、ダイエットでも効きますんで。
食べよう
食べよう、はい、ということで、本日もありがとうございました。この後ですね、どうやら飛行機飛ぶのかな、はい、大丈夫かなってことで僕は東京の方に向かいますが、はい、番組の方ですね、次回8月の27ですね、
はい、
ラジフェスということで中島くんがブッキングしつつですね、はい、地元のミュージシャンかき集めて3組ないし4組かな、
は
い、
うん、そうですね、
ご紹介したいなと思います、うん、我こそはという方はぜひぜひですね、番組の方のメッセージに、ご自分の楽曲の YouTube 等々貼り付けてですね、連絡をお願いします、
はい、
当日までにですねブッキング、していきたいと思いますので、ぜひ、ぜひ募集をお願いします。
お待ちしております。
それでは、はい、皆様本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵な日曜日をお過ごしください。そして台風にはお気をつけください。
バイバイ。
会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。